自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、俳優の出会い正幸です。
自衛隊の皆さん、ありがとうございます。自衛隊でナイト、2月14日金曜日、46回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と出会い正幸でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
そして今月の自衛隊でナイトは特別企画、
はい、2月はいつもと違うスタジオからお送りいたします。
はい、自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
出会い正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。陸上自衛隊第10師団。
はい、本日ご紹介させていただくのは陸上自衛隊、第10師団。
よろしくお願いします。
はい、第10師団の任務を、ご説明いたします。
はい、
中部方面隊の隷下部隊にあたり、愛知県名古屋市内の森山駐屯地に司令部を置き、東海北陸6県、富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重ですね、
はい、
の防衛警備を担当し、災害派遣、民生協力及び国際貢献など当たっております。この10師団、はい、名古屋の、森山駐屯地にございますが、
はい、
編成はですね、もう皆さんね、いろいろと説明しているので、大体おおよそのことをね、お分かりいただいている方もいらっしゃると思うんですけども、はい、第10師団司令部、そして第14普通科連隊、これ石川の金沢ですね、第33普通科連隊三重県津、第35普通科連隊愛知県名古屋市ですね、そして第10後方支援連隊愛知県の春日井です。第10偵察戦闘大隊愛知県豊川市、第10校舎特化大隊同じく豊川市です。第10施設大隊愛知県の春日井市、第10通信大隊名古屋市、第10飛行隊三重県の伊勢市、第10特殊武器防護隊これは名古屋市ですね、第10師団司令部付き隊これも名古屋市です、そして第10音楽隊名古屋市ということで編成がございます。
はい、
駐屯地はですね、中部地域全般にまたがっておりまして、北は北陸石川県から南は三重県の、明けの駐屯地までね、かなり広範囲にわたりますが、それだけ防衛警備、範囲は広いということで大変な部隊ではあるんですけども、
はい、
なんか第10師団このエリア聞いて何か思いますか？
はい、ちょっとこれ今拝見させていただいて、
はい、
これ結構名古屋にギュッとなってるんですけれども、なんかそういうのってその地理的な理由とかがあったりするんですか？
やっぱり陸上自衛隊何かあって、それは有事もそうだし、はい、災害派遣もそうだと思うんですけど、はい、展開をしなきゃいけないと、
はい、
その時に、車両航空機、
はい、
場合によっては艦艇、海上自衛隊の協力もあってね、艦艇で等で、そういう移動展開する時に、
はい、
名古屋愛知県が、便利が良かったという点、交通の要衝でもあるし、
はい、
そういうのはあると思います。
やっぱ第10師団できますとですね、2024年1月の能登の大震災、
はいはい、
すごい活躍されたっていうのはやっぱり記憶に新しいので、
そうですね、
はい、
令和6年度石川県能登半島沖地震災害派遣ということで、
はい、
第10師団本当記憶に新しい、出来事ですね、
はい、
でよくね、なんかこうテレビで見ましたけど、
はい、
自衛隊の初動が遅れたんじゃないかというような、話ありますけど、はい、これ8歳1月1日元日ですよ、
はい、
特段何もなければやはり帰省されてる、隊員の方々もいると、
はい、
しかしながら夕方発災して直後にね、おそらくこの担当区域内にある10師団というのは、
はい、
招集 がかかって皆さん正月を切り上げて、自宅あるいは実家からね戻って災害派遣従事されたと思うんですけど、
はい、
あの自分はねものすごい早かったと思うんです。
お、
はい、ただその当然ね体制を整えないと闇雲に行ってもしょうがないし、
はい、
でもあの直後にねちゃんとあの空からの偵察とか、はい、陸上における偵察そしてあの船沖からですね、
はい、
海側からのもう全てやってるのは間違いないんで、
はい、
決して遅いということはないんですが、まあ、言われてるようにね能登半島ってすごくこう山が険しい地域で、はい、半島でもあるんで陸路は基本的に 1,2 箇所しかないとしかも崩落で通れないという中で、はい、なかなか部隊がその半島隅々まで行き着かなかったと、
はい、
いうことはあるんだと思いますが、
はい、
特に第14普通科連隊は1月1日の日に全てこう出発をしてますし、1月2日の統合任務部隊が、ね、編成されて翌日には、
はいはい、
なんと延べ114万人の自衛官が8ヶ月にわたって人命救助生活支援等の活動に従事したと。
すごい規模です
よ。いやそうですよ、
はい、
うん、で今14普通科連隊の話もしましたけどね、
はい、
第35普通科連隊も1月1日中に出発していると、
はい、
もう本当迅速な行動ですよ、
はい、
遅いなんてことは、ね、全然ないですし、あの神戸のね阪神淡路大震災の時に、
はい、
あの時はなかなかこう法整備ができてなくて、
はい、
まあ、国または県からの要請がなければ、
はい、
自衛隊は佐賀県の任務に従事できないということでしたけども、
はい、
ある程度自衛隊側の判断で、活動ができるというふうに変わりましたの で、
はい、
でそういうところから見ても おそらく陸海空、うん、それぞれの指揮官の判断でいち早く元日からね動かれたということだと思いますが、
はい、
ちょっとここでねご紹介したいことがあって、
はい、
昨年の9月3日付の防衛大臣の定例会見のコメントなんです。この能登の地震に関しての、
はい、
ちょっとね会見のある読み上げますね、本年1月1日に発生した能登半島地震への自衛隊の災害派遣活動に関しまして8月31日土曜日に珠洲市における入浴支援活動を終了し昨日2日部隊は減退に帰還いたしました。これをもって能登半島地震における全ての災害派遣活動を終了いたしました。道路網が寸断された半島部という陸上からのアクセスが非常に困難な被災地の状況のもと防衛省自衛隊は人命救助を第一義とした捜索救助活動や生活支援活動など地震対応での災害派遣としての過去最長となる8ヶ月にわたり延べ114万人の隊員が災害派遣活動を従事いたしました。現場での被災者に寄り添い誠実にひたむきに全力を尽くしてくれた隊員たちを大変頼もしくまた心強く感じるとともに隊員あるいはそのご家族に対して感謝の意を表したいと思います。なお自衛隊の災害派遣活動は終了しましたが被災地の復旧復興のため防衛省自衛隊として引き続き政府の取り組みにはしっかりと協力してまいりますとなっております。
はい、
これを見てもね分かる通り本当にこう過去最長8ヶ月ですよ。なんとね東日本大震災で長い間活動したということなんですね。
うん、いやあのニュースとかでも見ましたけれども、
はい、
やっぱり空からの支援が難しい海からの支援も難しい、
うん、
で道路も寸断されてる、
うん、
それでも人力で荷物を自衛隊の方々が運んでる、
うん、
動画とか見てやっぱりそういうのをこう踏まえてこの言葉を聞くとちょっと今グッとくるものがありましたね。
いや本当ね、だいぶ映像で見ましたけどね隊員の方々が普通科の隊員の方なんですかね重い荷物、はい、食料とか水とか、
はい、
衛生用品をたくさんこう、ね、背負って、
はい
道路の寸断された険しい山道どこじゃないですよ。皆さん土砂崩れが起きて道路どころではなくてもう本当に歩くのも大変そして二次災害の可能性とある中を、
はい、
皆さん危険を冒して雪の中寒い中を夜通し歩いて被災地いわゆる寸断された地域への、まあ、そういった支援活動されたと、
はい、
これねすごいことですよ。
いや本当に、
うん、
はい、
これはなかなかね本当に警察とか消防とかの持つ装備ではなかなかできないと。やっぱり有事にも対応できる装備を持ってなおかつ訓練された自衛隊だからこそできるということだったのではないかなというふうに思います。
そっか、自衛隊でしかできない活動っていうのもやっぱりあるんですね。
やっぱりね、警察ももちろん活動してるし、消防も活動してますけど、
はい、
やはりその隊員その個々の、はい、やはりその運用するにあたって当然その隊員だって、衣食住必要なわけだし、
はい、
活動するにあたってのさまざまな資機材燃料等の補給も必要だと、はい、いう中にあって、やはりその有事にも対応できる、どんな困難な環境にも対応できる体制を持っているのはやはり自衛隊しかないと、
はい、
まあ、物量的にもね、
はい、
で全国に展開してるんでさまざまな支援もあると、補給もあるということで、やはり自衛隊しかないんじゃないですか、
うん、この第10師団 の X とか、うん、SNS 拝見させていただくと、結構南海トラフに向けてのその訓練とか、
そうそうそう、うん、
はい、っていうのを見たんですけど、
この間ねやってましたね、昨年末かな、
はい、
南海トラフに対する訓練と、
はい、
いうことで、先ほど駐屯地の配置ね、はい、ちょっとお話しましたけど、
はい、
やっぱりその東海東南海南海というね3地域にわたって連動して起きると言われているのは南海トラフですよね、
はい、
だからこのまさに第10師団が属する中部方面隊がまさに直接影響を受ける地域、
はい、
三重県愛知県がねそこ入ってるんで、そういったことにも怠りなく準備をしているのではないかというふうにね推察されます。
まあちょっと起きては欲しくはないですけれども、うん、やっぱりこう非常事態になった場合はやっぱどうしてもこう自衛隊の方々が助けてくれるんじゃないかとこう勝手に期待はしていますけれども、やっぱり自分たちもできることはやっとかなきゃいけないなと。
そうそう、だから別に我々は望むと望まないとね、
はい、
やはり自衛隊の皆さんはそれぞれの使命として絶対我々を見捨てず助けてくれることは間違いないんでしょうけど、
はい、
だからといって皆さんそれぞれはね、
はい、
おそらく想定地域に住まれている皆さんが、はい、食料の備蓄、飲料水の備蓄等を怠ってしまう、あるいは危険区域からね避難経路等を事前確認する等を、はい、などのことをしてるしてないで大きく変わってくると思うんで、はい、ぜひ皆さん本当に日頃からの備蓄、それから避難経路の確認、それから家族との連絡をどうするかなどの確認をしっかりしていただいて、対応をねそれぞれが進めていくということが、安心安全につながるんではないかと。その上で自衛隊の皆さんにね、
はい、
災害派遣で活動していただくということが、うん、本来の姿じゃないのかなというふうに思いますね。
はい、もう自分監督からいろいろ話を聞いて、まあ、この災害派遣だけではないんですけれども歴史とか、
うん、
いろいろ伺って、あ、やっぱりそういうのって必要なんだなと思って日々過ごしてますので、また今回このラジオでもいいきっかけになりましたので、皆さんと共にそういう蓄積ではなくて、
うん、
はい、そういうのをちゃんと準備して日々生活していこうと、また改めて、
はい、
肝に銘じて生きていくこと。
そうですね、
はい、
寒い時期、今寒いですけど寒い時期ならではの地震の備え、例えばあったかいものをね、あまり冷たくなると生存にかかってくるんで、
はい、
寒くなると、
はい、
そして暑い時期は熱中症などならないような、はい、あるいはそれを防止するような装備、
はいはい、
そういうことをね、季節ならではのことも皆さんお考えいただきたいと思います。
はい、
はい、
ではここで一曲お送りしましょう。年末にもかかりましたね、僕大好きです、ジ・アルフィーで星空のディスタンス。
自衛隊で
ナイト。
はい、今年にも入って南海トラフに向けてのなんか訓練をされたってい
うの。はいはい、南海レスキュー2025ですね。この第10師団が属する、
はい、
中部方面隊、このエリアね、地図見ていただければ分かる通り、
はい、
東海東南海そして南海地域といわゆる南海トラフ地震の震源エリアの一つであると言われてるんでね、
はい、
だいぶこう警戒をされて、訓練をされたんだと思うんですけど、
うん、
まあ先ほどね能登の災害派遣、
はい、
8ヶ月の長いだと、はい、いうことを言いました、最長と言いましたけど、はい、先ほど終了のお話をした後にこれは9月2日に終了してるんですけど、直後に大雨あったの分かります？
ああ、はい、分かります。はい、
その災害派遣ですぐまた、
あ、そうか、
うん、あの部隊が戻ってきて、
はい、
まあ、本来ならばこう全てのこうそういう装備を解いて次に向けた備えをするところもすぐ出動ということで、本当にね頭が下がります。
いや本当すごいです。
はい、
自衛隊でナイト。
自衛隊でナイト、今週は陸上自衛隊第10師団をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナーに行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日紹介するミリメシは三種肉のひつまぶしです。
はい、デイさん大好きなミリメシコーナー、は
い、ありがとうございます。
はい、名古屋といえばですね、はい、うなぎのひつまぶし有名ですよね、はい、まあ、この名古屋のひつまぶしに、まあ、あやかってというか、
はい、
三種肉ひつまぶしということで森山駐屯地のね、はい、ミリメシということで、
はい、
提供されているようですが、
はい、
これなんと牛肉、豚肉、鶏肉を使用したひつまぶしということで、
いいですよ。
見てください、これ焼いてきましたよ、はい、
これ監督作られたんですよね。
ました。
めちゃくちゃ美味しそうです、
はい、鶏肉、豚肉、牛肉それぞれを調味料で焼きまして、
はい、
炊いたね熱々のご飯の上に乗せて、
はい、
これ後でね、ここにおすましありますけど、
はい、
ひつまぶしですから
気になっておりました。
焼いたものをしっかりそのままご飯と一緒に食べていただいて、
はい、
後にこのだしをかけていただいて、
はい、
刻み海苔と、
はい、
三つ葉を散らして、
はい、
お茶漬けで食べていただくと二度楽しめるということで、
はい、
ぜひ召し上がってみてください。
はい、いいですか。
どうぞ。
ありがとうございます。こんな綺麗にこれちょっとねもう画像を見せられないのがすごい残念なんですけれども、3種類の肉ですよ。こうなんと贅沢な、その上に緑の綺麗な三つ葉が乗り、こう海苔が熱でふわふわとしております。いただきますこれ本当美味しそう。
肉ね、鶏のもも肉ですね。
はい、もも肉、
はい、それから豚の、セロース、
ロース、
はい、牛バラということで用意してます、は
い、ちょこれもどの肉から食べていいか分からないんですけども、とりあえずいただきます。
もも肉とね、タレはねうなぎのタレなんです。
あ、そうなんですか、
うん、
ちょっと美味しそう。ちょっと待ってください。
どうすか。
早い。
早い。
え？
何言ってるか分から
ない。早いですか。
ああ。やっぱね、こういうものって名古屋の先ほど言ったうなぎのひつまぶしをね、
はい、
こうやってアレンジする工夫の力も大したもんだなと思いますよね。
いや、すごいです。これ。
うん。
このたまんないです。ひつまぶしも美味しいですけど、
うん、
このね、なんというか肉まみれと言いますか。こうガッツリくる、うん、ひつまぶしも、
はい、なんか令和2年6月以降ね、名古屋飯リレーを企画してそうで、毎週水曜日の昼ご飯に名古屋飯を提供しているということで、その中の一つらしいんですけども、これ隊員の皆さんはね、特に肉好きの方なんかたまらないメニューなんじゃないですか。
いや、訓練終わって疲れてる時にこれ食べれたらすごい元気になります、うん、これだしってかけていいんですか。
はい、ぜひちょっとその味変して食べてみてください、
ね、はい、いただきます、
はい、サラサラってね、
はい、
ズズッといっちゃってください。
ありがとうございます。すいません、はい、ちょっと、ズズッといかさせていただきます、
はい、いや、うまそう。うん、豪快いきましたね。肉までズズッといっちゃいましたね。
いや、めちゃくちゃ美味しい。これ本当皆さん食べていただきたいです。
公開されているレシピをね、ご紹介させていただくと、鶏肉、豚肉、牛肉をそれぞれ焼き、まあ鶏肉は時間かかりますんでね、時間調整をしていただきながらだと思うんですけど、調味料で味付けすると。そして炊いたご飯に、これこちらの森山駐屯地のメニューですと、湯通ししたね枝豆を混ぜて、
美味しそう。
栄養を考えてですね、
はい、
はい、そして、ご飯の上に鶏肉、豚肉、牛肉を盛り付けると、
はい、
で、薬味としてね、ネギ、そしてあとでこの何というんですかね、だしをかけて食べるように三つ葉と、刻み海苔をご用意していただくと。これちゃんと見てください。これわさび一応ね用意してますよ。
忘れてた。
はい、
ちょっと次はわさびでいただきます。すいません、食べてばっかりで。
本当そうだよ、
ね、ずっと
ずっと喋っててください。
さ、あの、喋らせてしまってすみません。
これやっぱポイントは、
はい、
イケメンは食べててくださいね。
あ、ありがとうございます、
はい。ポイントは鶏、豚、牛なんですけど、今の順番で焼いていったらいいんじゃないのかなと思うんですよね。鶏が一番時間かかるんで、鶏肉をまず焼いていただいて、大まかに火を通していただいた後、豚肉の薄切りを焼くと。で、豚もちゃんと火を通さなきゃいけませんので、はい、その両方にだいたい火が通ったら、牛肉をね、さっと、あんまり火を入れすぎると硬くなってしまうので、さっと。じゃあ、このうなぎのタレをこう、あえて、少しまた焼きを入れると。で、肉はご飯の上に乗せて、残りのタレをね、焦げない程度に少しフライパンなどで炙っていただいて、それをちょっと肉の上からかけると、美味しいんじゃないですか、
うん、めちゃくちゃ美味しいです、これ。
はい。
はい。うん、そっか、この順番でやれば一つのフライパンでできるんですね。わざわざ3つに分けなくても。
そうそう、あの焼いたね、肉を焼いたフライパンでタレを煮詰めた方が肉のうまみがしっかりこうね乗って美味しいんじゃないかと思います。
いや、すごい美味しいです。タレも美味しいし、本当肉のうまみもたっぷりですし、
リスナーの皆さん結構ねこんもりと、まあ、いわゆる普通の1人前ぐらいあったひつまぶし丼なんですけど、この人ほぼ今半食に近い勢いで食べてます、
ね、すいません。いや、美味しくてもう止まらなかった。
人が真面目に喋ってる間に、ね、食べまくってる。
すいません、確かに、
まあ、それだけ美味しいということでね。
美味しかったです、
うん、自衛隊の森山駐屯地の皆さんに人気のメニューということでご紹介をさせていただきました。
はい、ありがとうございました。美味しかったです。ごちそうさまでした。ではここでもう一曲お送りしましょう。選んだ曲は森進一で襟裳岬。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。出会いさん、いかがでしたでしょうか。
はい、森山駐屯地、
はい、
あの第10師団の、ね、南海トラフが起きるって言われてる中、うん、すごいこう訓練とかでもそれに向けてすごい頑張ってらっしゃるっていうのをちゃんとこうお話として伺えたので、うん、それは本当にすごい良かったなと思いました。
はい
はい、
あの森山駐屯地ではですね、資料館もありまして、はい、旧軍の資料、そして自衛隊に変わってからの資料のさまざまなものが展示されてます。
はい、
ぜひ皆さんね、お近くの方は生活体験なんかもできるようですので、
はい、
ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。
はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛官への質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄一と
俳優の出会正幸でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はハートエンターテインメントの提供でお送りしました。